おはようございます。予定にもなかった長男の洗礼も同時にやりまして、今日はでも皆さんちょっと得した感じですね。もうないですからね。もう ありがとうございます。神様に心から感謝をしたいと思いますし、また先ほどのね、峰松信子さんの証もありましたけれども、この教会の第1号の洗礼者として今もその信仰を守り抜いて、またこの群れのために祈り続けていてくださる、その結実の一つであろうと、また息子たちの洗礼のことを思って感謝しております。今日は大変この意義深い日ではあるわけですね。昨日が終戦の日でありましたし、広島長崎の原爆の日があり、また今週の20日は1年前に土砂災害が起こった日でもありまして、いろんなことをこう考えさせられる日なわけですけれども、今日はこのダビデのシリーズでお話をしてまいりましたが、ダビデにとってその人生の大きな分岐点となった、皆さんもよくご存知の彼の大失敗のお話をするわけです。なぜここを選んだのかということは最後の頃にまたお話をいたしますけれども、少し聖書の箇所が長いので、今日はこのプロジェクターに全て出せませんので、聖書を開きいただいて、お持ちでない方は聞いていただくか、お隣の方を聖書を見ていただくか。サムエル記の下の11章というところですね。新共同訳聖書ですと旧約聖書の495ページに当たるところですが、お読みしたいと思います。年が改まり、王たちが出陣する時期になった。ダビデはヨアブとその指揮下に置いた自分の家臣、そしてイスラエルの全軍を送り出した。彼らはアンモン人を滅ぼし、ラバを包囲した。しかしダビデ自身はエルサレムに留まっていた。ある日の夕暮れに、ダビデは午睡から起きて王宮の屋上を散歩していた。彼は屋上から一人の女が水を浴びているのを目に留めた。女は大層美しかった。ダビデは人をやって女のことを尋ねさせた。それはエリアムの娘バトシェバで、ヘト人ウリアの妻だということであった。ダビデは使いの者をやって彼女を召し入れ、彼女が彼のもとに来ると床を共にした。彼女は汚れから身を清めたところであった。女は家に帰ったが、こう宿したので、ダビデに使いを送り、こう宿しましたと言ってた。ダビデはヨアブにヘト人ウリアを送り返すように命令を出し、ヨアブはウリアをダビデのもとに送った。ウリアが来ると、ダビデはヨアブの安否、兵士の安否を問い、また戦況について尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰って足を洗うがよい。ウリアが王宮を退出すると、王の贈り物が後に続いた。しかしウリアは王宮の入り口で主君の家臣と共に眠り、家に帰らなかった。ウリアが自分の家に帰らなかったと知らされたダビデはウリアに尋ねた。遠征から帰ってきたのではないか。なぜ家に帰らないのか。ウリアはダビデに答えた。神の箱もイスラエルもユダも仮小屋に宿り、私の主人ヨアブも主君の家臣たちも野営していますのに、私だけが家に帰って飲み食いしたり、妻と床を共にしたりできるでしょうか。あなたは確かに生きておられます。私にはそのようなことはできません。ダビデはウリアに言った。今日もここに留まるがよい。明日お前を送り出すとしよう。ウリアはその日と次の日エルサレムに留まった。ダビデはウリアを招き食事を共にして酔わせたが、夕暮れになるとウリアは退出し、主君の家臣たちと共に眠り、家には帰らなかった。翌朝ダビデはヨアブに宛てて書状をしたため、ウリアに託した。書状にはウリアを激しい戦いの最前線に出し、彼を残して退却し戦死させよと書かれていた。 町の様子を見張っていたヨアブは強力な戦士がいると判断したあたりにウリアを配置した。町の者たちは出撃してヨアブの軍と戦い、ダビデの家臣と兵士から戦死者が出た。ヘト人ウリアも死んだ。ヨアブはダビデにこの戦いの一部始終について報告を送り、使者に命じた。戦いの一部始終を王に報告し終えた時、もし王が怒ってなぜそんなに町に接近して戦ったのか、城壁の上から追いかけてくると分かっていたはずだ。昔エルベシェトの子アビメルクを討ち取ったのは誰だったか、あの男がテベツで死んだのは女が城壁の上から石臼を投げつけたからではないか、なぜそんなに城壁に接近したのだと言われたなら、王のしもべヘト人ウリアも死にましたと言うがよい。使者は出発しダビデのもとに到着してヨアブの伝言をすべて伝えた。使者はダビデに言った。敵は我々より優勢で野戦を挑んできました。我々が城門の入り口まで押し返すと、いてが城壁の上からしもべらに矢を追いかけ、王の家臣からも死んだ者が出、王のしもべヘト人ウリアも死にました。ダビデは使者に言った。ヨアブにこう伝えよ。そのことを悪かったとみなす必要はない。剣があれば誰かが餌食になる。奮戦して町を滅ぼせ。そう言って彼を励ませ。ウリアの妻は夫ウリアが死んだと聞くと夫のために嘆いた。喪が明けるとダビデは人をやって彼女を王宮に引き取り妻にした。彼女は男の子を産んだ。ダビデのしたことは主の御心にかなわなかった。以上です。大変有名なお話なんですけれども、簡単に振り返ってみたいと思います。このサムエル記の下の11章、少し前にですね、ダビデがいわゆるダビデの町といわれるエルサレムを奪って、そしてそこに首都を構え、さらには彼が最も求めた契約の箱、神の箱を運び上って、その時には契約の箱の前を力の限り踊って神を褒めたたえたというお話は2週間前にいたしました。ダビデにとってはまさに人生の絶頂期でありました。周囲の国々をことごとく平定しました。アラム、モアブ、アンモン、ペリシテ、アマレクなどなどですね、この常に戦いがそばに迫っていたわけですけれども、そういう国々を平定して一時のこの安息を得たわけですね。で、ただ一つ残っていたアンモン人との戦いがありまして、その戦いに対してダビデは出陣しなかったんですね。ダビデは一人王宮に残りました。王たちが出陣する時期になったのでなったと。ダビデはヨアブとその指揮下に置いた自分の家臣、そしてイスラエルの全軍を送り出したと。ここにこの11章の一番最初に王たちが出陣する時期になったと書いてあるんですけれども、何かそういう特別な時期があったというわけではおそらくなく、戦いが佳境に入ったので、王はいずれにしても出陣しなければならない時になったというような意味だと思うんですね。しかしダビデは出陣いたしませんでした。そして、王宮でとどまっていたんですね。これまでダビデはそういうことをしない人でありました。サムエル記の上の18章の16節には、人々は皆ダビデを愛した、彼が彼らの先に立って行動していたからである。ダビデがなぜ人気があったか、なぜ多くの人に慕われたかというと、常に先頭に立って戦いに出向いていた。どんな危険なところであってもまず彼が先陣を切った。あのゴリアトとの戦いがそうであるように、彼は勇敢な人であった。だからこそ人々はダビデを慕って、ダビデが王になることを喜んだわけですね。しかしこの時ダビデは王宮で午睡から起きてと書いてあるんです。午睡って、皆さんお使いにならない言葉だと思いますが、昼寝のことですね、要するにね。昼寝をしてた。部下たちはモアブで命がけで戦っている。ダビデは一人王宮で昼寝を楽しんでいる。 そもそもそういうことをする人ではなかったはずなのに、これまでの戦いの疲れもあったのか、もう自分が行かなくても大丈夫と思ったのか、お昼寝を楽しんで、おそらく夕刻でしょうか、目を覚まして、王宮の屋上を散歩する、なんとも優雅というか、緩み切った感じの今までは見られなかったダビデの姿であります。その時に彼は屋上から一人の女が水を浴びているのを目に留めた。女は大層美しかった。でこの水浴びの目的は何かというと、この後にも出てきますけれども、この旧約聖書の立法ではですね、女性はその生理の期間が終わった後、その血の汚れを洗い流すために水を浴びなければならないと書いてあるんですね。そういうことからすると、おそらくちょうどこれは日暮れ時なんですね。日没の頃に、日が沈むというところはその日の終わりですから、バトシェバは水を浴びてその汚れを洗い流していた。決してなんかこれ見よがしに王様の目に留まろうとして水を浴びていたわけではありません。ところがそれを見たダビデはですね、この女性の素性を調べさせるわけですね。ダビデは人をやって女のことを尋ねさせた。それはエリアムの娘バトシェバでヘト人ウリアの妻だということであった。あの女性は自分の家臣である、この後ウリアが出てまいりますけれども、大変この忠義な家臣であるウリアの妻であると。本当ならばここでダビデは、自分の家臣の妻であるならば、綺麗な女性だとは思ったけれども諦めようと、せねばならないところですけれども、なんとダビデはバトシェバを王宮に招いてですね、彼女と床を共にしてしまう。あってはならない大きな罪がここで生まれるわけですね。よくこれはダビデの姦淫と言われますが、もちろん姦淫罪ですけれども、それ以上にこれは強奪ですね。自分の家臣の妻を自分の権威を傘に奪い取ってしまうという、本当に卑劣な行為であります。もちろんこの当時のその秩序というか、イスラエル以外のこの周囲の国々においては、おそらく最近になるまでですね、この王様の権威というのは絶対的なものですから、自分の家臣の妻や娘を自分の妻にするということはごくごく普通にありました。むしろそのお手つきになるということで、日本などではそれを喜ぶような風習もあったぐらいですね。そういう記録がたくさん残っています。しかしもちろんイスラエルにおいてそんなことはあってはならないし、ダビデという人においてそんなことがあってはならないはずなのに、彼は自分の家臣の妻を奪ってしまうんですね。そこで話が終わらない。バトシェバがこう宿してしまうわけですね。ダビデ慌てました。それで夫であるウリアを戦場から送り返すように将軍ヨアブに命じるわけですね。これは要するにこのバトシェバの妊娠をごまかそうとしたわけです。時期はだいぶずれるかもしれませんけれども、自分の子ではないかのように装わせるために夫を呼び戻したんですね。そして何事もなかったかのように安否を問うて、ウリアに家に帰って足を洗うがよいと言って、贈り物が彼の後に続いたとあるんですね。別にウリアが特別な戦果を挙げたわけじゃないんですけれども、ウリアを家に帰そうと、なんと姑息な、手段でしょうか。しかしながらウリアは家に帰りませんでした。忠義の家臣でありますから、彼はこう言ってますね。11節に、神の箱もイスラエルもユダも仮小屋に宿り、私の主人ヨアブも主君の家臣たちも野営していますのに、私だけが家に帰って飲み食いしたり妻と床を共にしたりできるでしょうか。 あなたは確かに生きておられます、私にはそのようなことはできません。あなたは確かに生きておられますというのは、ダビデに対してあなたがそうして来られたではありませんか。あなたがそれを私たちに見本として示してくださったではありませんか。私がそのようなことはできるはずがありませんと言ってですね、彼は家に帰らなかったですね。でもその後読みますと、ダビデ諦めておりません。次の晩ウリアに食事を共にして酔わせているんですね。要するに散々酒を飲ませて酔っ払わせて家に間違って帰らないかというようなことで、またつまらんことを考えるわけですけれども、ウリアはさっさと夕暮れになると退出して、主君の家臣たちと共に眠り、家には帰らない、忠義のある人でありますから。でダビデはここで諦めればいいものを最もしてはならないことをしてしまうんですね。翌朝ダビデはヨアブに宛てて書状をしたため、ウリアに託したとありますね。14節にウリアに持たせたんですね。この男を殺せという手紙を本人に持たせる。どこまでもうダビデの目は曇っていたのか、目はつぶってしまっていたのかという感じですね。その書状にはウリアを激しい戦いの最前線に出し、彼を残して退却し戦死させよう、自ら手を汚すことなくあえて戦いの激しいところに送ってウリアを殺せと、なんというこれまた卑劣な行為でありましょうか。ヨアブはその手紙を受け取って戦いの一番危険そうなところにウリアを送り、そこでウリアを戦死させてしまうわけですね。まあ、ある意味ではこれは戦いの小さな失敗というか敗戦でありますので、死者はダビデのもとにそのことを伝えに行く。しかし伝えに行くときに必ず最後に、主の王のしもべ、ヘド人ウリアも死にましたと付け加えなさいとですね、ヨアブは言うわけですね。そういえば王様はこの敗戦を許してくれるから、まあ、それはもともとそう策略していたわけですから。その通りダビデはその話を聞いてヨアブにこう伝えよ、そのことを悪かったと見る必要はない、悪かったのはお前だろうというですね。ヨアブの責任のもちろんありませんけれども、剣があれば誰かが餌食になる、奮戦して町を滅ぼせ、ひどいことを言ってます。その後ウリアの妻はウリアの戦死を聞きます。彼女は夫のために嘆いてですね、何も知りません。あ、ね、ダビデが自分の夫を殺したということを私は知らないわけですけれども、その夫の死を嘆いて門が開けたところで、ダビデは人をやってバトシェバを王宮に引き取って妻にすると。でこの一連の、まあ、サムエル記下の11章というのは、本当にこれまでね、こうダビデの話を読んできた人間にしてみると本当に信じられないような出来事ですね。でももっと信じられないことは、この場に至ってもダビデは自分がしたことに気づいていないんですね。自分の悪事に気づいていない。で神様はナタンという、まあ、預言者というんでしょうか、送ってダビデに自分がやったことを気づかせようとなさる。それが12章です。12章の前半を読みたいと思いますが、主はナタンをダビデのもとに使わされた。ナタンは来て次のように語った。2人の男がある町にいた。これは例え話ですね、まあ、物語というか例え話、詩の形になってますけれども、2人の男がある町にいた。1人は豊かで1人は貧しかった。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。 これ誰か分かりますね。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。貧しい男は自分で飼った一匹のメスの子羊のほかに何一つ持っていなかった、ね、これはウリアだということが分かる。彼はその子羊を養い、子羊は彼のもとで育ち、息子たちと一緒にいて、彼の皿から食べ、彼の碗から飲み、彼の懐で眠り、彼にとっては娘のようだった。ある日、豊かな男に一人の客があった。彼は訪ねてきた旅人をもてなすのに、自分の羊や牛を惜しみ、貧しい男の子羊を取り上げて自分の客に振る舞った。ダビデはその男に激怒し、ナタンに言った。これは例え話だと言っているんですけれども、ダビデはこの話を聞いて激怒し、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死罪だ。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ。そんな無慈悲なことをしたのだから。まだ気がつかないんですね。この話を聞いてまだ気がつかない。ダビデはナタンはダビデに向かって言った。その男はあなただ。英語では It is you ですね。あなたが、その男はあなただ。ここまで言わなければ分からなかったのかという感じですね。イスラエルの神主はこう言われる。あなたに油を注いでイスラエルの王としたのは私である。私があなたをサウルの手から救い出し、あなたの主君であった者の家をあなたに与え、その妻たちをあなたの懐に置き、イスラエルとユダの家をあなたに与えたのだ。そこなら何であれ加えたであろう。なぜ主の言葉を侮り、私の意に背くことをしたのか。あなたはヘト人ウリアを剣にかけ、その妻を奪って自分の妻とした。ウリアをアンモン人の剣で殺したのはあなただ。まあ、ここに至ってようやくダビデは自らの罪に気づいて、13節にありますけれども、ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯したって言うんですね。やっと自分の罪に気がつくんですね。まあ、この話何度読んでもこう首をかしげるというかね、なぜなんだという思いに駆られます。特にこれまでこのダビデの生涯をずっと見てきましたね。サムエルに油を注がれ、8人目の兄弟の末っ子で数にも入れられなかった、羊の番をしていたあのダビデ。しかし勇猛果敢にゴリアテに立ち向かいですね、ここでゴリアテ私も倒しましたけども、ゴリアテをやっつけ、そしてその後も、一方で盾ごとの名手でね、サウルをことの音色で癒した。さらには戦いに自ら出向いて戦った。でもサウルに深い嫉妬を買ってですね、命を狙われる。もう何年もの間荒れ野をさまよい歩く。なぜですか主よ、どうしてこんな目に遭うのですかとつぶやきながらも、しかし決してサウルの命を取るということをしなかった。神の前に正しい無垢であるというですね、新教大学聖書を訳していますけれども、要するに罪のない状態であることが自分にとって大切なんだと自分に言い聞かせ続けていたこれまでのダビデですから、それを思うとですね、あまりにもこの表現ぶりに我々は驚くわけですね。先生主に読んだ詩編の18編に、私は主に対して無垢であろうとし、罪から身を守ると言ってるんです。神の箱を運び上った時に、自分のようなものが神の箱、契約の箱を自分の町に置くことができるだろうかと、それぐらい本当に主の前にへり下って、神の前に正しく罪のないものである、無垢であることが大切なんだと言い聞かせていたダビデが、小さな罪ではありません。小さな罪ではない、本当に信じられないな大きな罪を犯してしまった。なぜだろうかと。やっぱりその原因の一番大きな原因は心の隙であろうと思うんですね。サウル王の脅威からも逃れ、そして周囲の国々もあらかた平定し、 神の箱を自分の都に運び入れ、まあ言ってみればもうダビデはその人生の絶頂期を迎えていたわけです。そしてもうあとはヨアブを倒すだけだっていう時に、ヨアブじゃないアンモンを倒すだけだっていう時に、自分は戦いに行かないで、一人王宮で御水を楽しみ散歩を楽しんで、その時に隙ができたんでしょうね。そしてもう一つ大きな原因としてあるのは、おそらく彼自身がダビデ自身が自分の弱さを自覚しなかった。勝ち続けた人ですからね、いろんな意味で戦いにおいても自分自身の人生においても負けを知らない男でしたから、残念ながら彼は自分の弱さを知らなかった。まあダビデの弱さは女性だったわけですね。その自分の弱さに彼は気がつかなかった。故にこのような大きな罪を犯してしまったわけでありますが、まあ彼がこの罪に気がついた後で作ったであろう歌が詩編にいくつかあります。一番有名なのは51編で、51編はこのナタンが宣告をした後に歌ったという序文がついているんですね。その51編は来週読みたいと思います。とても重要な詩編なので、まあ、ダビデがこう悔い改めていくプロセスを見ていきたいと思います。今日は他の詩編のうちの一つである38編のですね、その冒頭のところを読みたいと思います。賛歌ダビデの詩記念。主よ、怒って私を責めないでください。憤って懲らしめないでください。あなたの矢は私を射抜き、御手は私を押さえつけています。私の肉にはまともなところもありません。あなたが激しく憤られたからです。骨にも安らぎがありません。私が過ちを犯したからです。私の罪悪は頭を超えるほどになり、耐え難い重荷となっています。負わされた傷は運で悪臭を放ちます。私が愚かな行いをしたからです。私は身をかがめ深くうなだれ、一日中嘆きつつ歩きますと。主の激しい怒りをやっと感じてですね、そしてもう粉々に砕け散ってしまっているダビデの言葉ですね。こうダビデの詩編をこの時系列に並べて読んでいくと、もうまるで右肩上がりでずっとこう来たダビデがですね、こう地獄の底に叩き落とされるようなね、これまでこんな言葉一言も言ったことがない彼ですけれども、でもこう言ったとしても何も変わりません。彼の犯した罪は取り返しはつかないんですね。でもこのダビデの大失敗から私たちは何を学ぶべきだろうか。もちろん、罪を犯してはならないということは当然のことですけれども、このストーリーの中から、まあ、聖書というのはちょっと、まあ、話を横にそれますが、聖書っていうのは清い書物と書きますけれども、実はこの清さは神のものなんですね。そしてここに描かれているのはこの清さに預からない人間なんです。だから聖書そのものの中身は今日のこのお話が示すように決して清いものではないんです。でもその人間の弱さや醜さを隠すことなく洗いざらい描いているのも聖書ですね。だから私たちはこの聖書の言葉を読んで、それを自分のこととして学ぶことができるんじゃないかと思うんです。今日のストーリーから私たちが教えられることは何だろうかと。一つはダビデほどの人でも罪を犯すんだということですね。つまり全ての人が失敗する可能性を持っているということ。ダビデぐらい神様に熱心で真剣でね、たくさんの歌を歌い、力の限り神の箱の前で妻に蔑まれようとも踊ったあのダビデ、決して罪を犯さなかったあのダビデでさえ、このような隙がある時に 隙が襲うとですね、失敗をしてしまう。まあ、言わんや私たち親というですね、私たちが罪を犯さないはずはない。創世記の4章7節にアベルがカインによって殺されたあの事件ですね、こう書いてあります。罪は戸口で待ち伏せしており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。神様はこの人類の創造の最初の時から人類と罪の関係についてはっきり述べていらっしゃる。罪は戸口で待ち伏せしている。遠くにはいないんだと。呼ばれてくるもんじゃない。あなたの戸口のすぐそばにある。そしてお前を求める。私たちは罪を求めませんが、罪の方は私たちを求めているから、よほど注意しないと。お前はそれを支配せねばならない。人間は簡単に罪に支配されてしまうということですね。お前が支配、私たちが支配しなければならないんだけれども、簡単に罪に支配されてしまうから、まさにダビデの姿はもう罪に支配されたとしか言いようがないですね。そしてもう一つのことは、罪は罪を生むということです。戦いに行かなかったことは罪ではありません。お昼寝も罪ではないですから、どうぞお昼寝なさってください。人間誰でも眠くなるしね。別にダビデだってお昼寝する。お散歩も罪ではない。たまたま王宮から眺めたところに綺麗な女性が水浴びをしていた、これも別に罪ではない。バトシェバは別にコルミヨワシに水浴びをしていたわけではありません。たまたまそれが目に入った、あ、いかんいかんと思って、そこでやめとけば良いものをですね、ダビデはそこで止められなかった。人をやってあの女の素性は何か、ウリアの妻だと。そこで止めればよかったけど止まらなかった。バトシェバを呼び入れる。そこで終わったと思ったら子供ができていた。なんとかごまかそうとする。二度も三度もごまかそうとする。うまくいかない。結局夫を殺させる、ね、そしてナタンが来て、あなただよと言うまで気がつかない。本当にこの罪は罪を生むんだと。ヤコブ書の1章の15節に、欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますという言葉があるんですけれども、このダビデの一連の大失敗を暗示しているような言葉でもありますね。欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生むんだと。どこかで、いや入り口でそれをとどめることがなければ、私たちは大きな罪を犯し続けることになるんだと。そしてもう一つは、罪を自覚するということは難しいんだと。ダビデほどの人でもこの渦中にあって、自分が大きな過ちを犯しているということに気がつかなかったんですね。気がつくチャンスはあったはずなんですけども気がつかなかった。ナタンに宣告されるまで分からなかった。だからいかにその水際での罪に対する私たちの意識支配ということが大切かということだと思いますね。これらの失敗から、ダビデの失敗から私たちは何かを学ばなければなりません。そうでなければ、もちろんダビデのやったことは取り返しがつかない大きな罪ですけれども、聖書に書いてあるということは、ここから私たちが何かを学べって言ってるんですね。人は罪を犯すものである。罪は罪を生むものであり、罪を自覚することは難しいんだ。昨日は終戦の日なんですけれども、本当に戦争というのは人類の最大の罪ですね。戦争が正当化されるというか、戦争が認められるということは、いかなる理由があってもそれはありません。なぜならば戦争は人を殺す行為だからです。でもその始まりはいずれも小さなことなんですね。戦争の始まりは小さなことなんです。しかしその小さな戦いは大きな戦いに、人と人の戦いは地域と地域、地域と地域は国と国、そして国々と国々の戦いになっていく。一発の銃弾は最後はあの原子爆弾にまでなっていくっていうですね、人間の恐ろしさっていうのはそこにありますね。麻痺していく。人間は 簡単に罪を犯し、そして簡単にその罪は増大し、そしてその罪を自覚する力がないんだ。70年戦争終わって経ちましたけれども、この大きな失敗を私たちは過去のことにしてはならないと思います。もう終わったことだからいいじゃないか、未来に向かっていこう。未来に向かっていくためにはもっともっと過去の失敗を学ばなければならない。私も先日したことですけれども、8月15日の終戦の前の日の14日にですね、戦争に関する記録をすべて焼却するようにという指令が全国に出たそうです。そして全国で燃やされたんだそうです。自分たちが戦争に向かっていたその記録をすべて燃やしてなかったことにする。そういう弱さっていうか醜さが私はこの国にあるような気がします。水に流そう、もう済んだことだ。でももしそこで水に流してしまったらどうなるでしょう。多分また同じことが起こりますね。また同じことをする、また同じ大きな悲しみを繰り返すことになる。私たちは失敗から学ばなければなりません。お祈りします。天のお父様、今日は神の人と呼ばれたダビデ、あのダビデが犯しました大失敗、大きな過ち、大きな罪の足跡をたどりました。私たちは弱いものであります。罪を犯してしまう、しかもそのことに気づかないで平気な顔をしている。どうぞ今それぞれがあなたを悲しませているようなことがあり、その渦中にあるならば、神様どうぞお示しくださって、あなたの前に悔い改めるチャンスを与えてください。またこの国が、そして世界がこれまでも犯し続けてきた戦争という大きな過ちを未だに続けている、未だに反省していない、いやこれからまた新たな戦争を起こそうとしている、このような愚かさに気づくことができるように、神様この国を憐れみ、またこの小さな星を憐れみ、あなたがお作りくださった人類を憐れんでくださるように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。